主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
う
ん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね第233回です。
233、
はい、はい、今日はね2月の25日だよ。2月25日です。226事件の前日です。
あ、去年もそんなこと言ってた、ね。
はい、あの水無月さん、セゴドンは見てますか？
まあまあ一応見てる。あ、一回飛ばしちゃったかな。
あ、僕もねちょっとお相撲を取ったところでちょっと今、あのビデオが止まって溜まってる状態なんですけど、見てるんですけど、やっぱね去年のなんだっけ直虎さんと比べると、うん、登場人物が、うん、あ、この登場人物知ってるって人がたくさん出てくるので、
役者が、
役者というか人物が、登場人物が
実際にいた人が、
はいはいはい、分かりやすいというか入りやすいというか、
あ、まあそうか、去年はまあせや、ね、まあ、ほぼ知らん人ばっかり、
飯野屋の誰々さんって言われてもさっぱり分かんないけど、ああなるほどな、あ、おゆらさん小柳ルミ子なんだ、ふーんとか入ってきやすく、ちょっと見やすいかな。
なんか緩いよね、ちょっと
ちょっとね、あの下せないとこがあって、ね、あの岩さん、
岩、
あの黒木春が
糸
か、うん、岩山糸とかって言ったね。
そう
あれ年齢設定変えてるよね。
あ、そう、ああ嫁さん
だいぶ年離れてた夫婦だったよね確かと思ったのが、同世代になんか設定変更されてる。
まあなんか、ああ、でもそうか、あ、え、まあ、でも離れてるみたいな感じじゃなかったっけ。
いやいやいや、同い年ぐらいで、
同い年になってんの
ぐらいで、ちょっと年下ぐらいでしょ。本当はなんか一回り以上離れてなかったっけ。
結構離れてたよね、うん、確か
に。だからその子役の時に同い年ぐらいの子と一緒に遊んでたりって役として出てて、なんか違和感があって、
うん、
どうしても前のあの飛ぶが如くのイメージしちゃうんで。
ああ、あの時は誰だった。
あの田中優子。
あ、
だから最初出てき
出てきた
頃はさ、慎吾さんと幼なじみみたいな、
うん、
あの高森の妹、うん、弟と幼なじみみたいな感じで出てたのが、うん、なんか今は高森さんとかとあの同い年みたいで、
うん、
ちょっとふんって思ったのと、
うん、
あの西郷さんちと大久保さんってお隣同士だった？
なりやったかな、まあ、近所は近所ですけどね、本当にそことそこぐらいやったと思う、ね。
あ、本当なんか垣根挟んで隣同士で今住んでる、
ね。なんか変なね、あの秘密基地みたいなのさ、なんやこれみたいな。
と思うね。なんかね、あの西郷さんちと大久保さんちで、あの蒲田行進曲できそうだしね。
あー、平田光ね、そうですね、確かに。銀ちゃん。そうやね。
うん、あの松坂慶子とさ、
あ、ほんまや。
狭間も
あ、ほんまや。
でしょ？
あ、ほんまや。
でしょ。
あ、気づかんかった、うん、そうやね。
で、
ほんまや、揃ってるやん。
で、あの鶴丸城に行ったらさ、加賀たけしがいるでしょ。これ前の大久保利通じゃん。ね、でナレーターは西田敏行で、はい、西郷さんじゃん。
あ、うん、あ、その辺はね多分意識的にやったんだろうけど、
うんうん、ちょっと渡辺謙もどうでした、あの成明さん。
まあいいかな、
なんかいいなって思う反面、なんか前もいろんな何回か大河ドラマ出てるじゃないですか、うん、なんか同じような演技に見えるな、
まあ、確かにね、ああいう感じの役どころが多いしね、
うん、ね、うん、なんか成明、政宗、なんか前はほら北条時頼とかやってたんだけどさ、時宗さんの時もなんか同じようなキャラになんか見えてきて、うん、って思いながらも、うん、まあ楽しいかな。
なんかこうなんていうの、武士のこういう峻厳な感じがないっていうか、なんか お友達同士みたいな。
そうそう、
薩摩藩なんか結構ほらね、あの
上司
とかしとかのね、豪士とかの、うん、そういう厳しいのとかがなんか全然ないし、街の中で走り回ってるしなんだかなとは思うけど、
まあ そのケジをつけながら見るのが楽しいんだであってね。うん、まあ今回なんか俳優さん豪華な感じが。
まあ確かにね、若手もまあ結構有名な人出てるし、まあまあそうよね、年齢が高い人もまあ結構粒が揃って
る、ね、出てきてるよね、うん、なんか勝ち回収が遠藤健一だってね。
ああこの前なんか全部、うん、新聞出てましたね、はいはいはい、
で泉ピン子もなんかで出るって書いてあった。
ああ、うん、なんかあったね。
あれも内田有紀も出るし、内田有紀か、
内田有紀も出る、
うん、うん、あれが誰かまでって分かんないですね。
どれ、
あの坂本龍馬、
そうやったっけ、
まだちょっと発表してない。
それも どれがどれかよく分からない。
そうです、
いろんな坂本龍馬があるから何かもう知ってるような気、まあ、あの人じゃなかったっけみたいな。
岩倉具視が何か笑福亭鶴瓶だってよ。
ああ、うん、そうか、
なんか例えば西郷さんを演じる俳優さんって、うん、だいたい30代40代ぐらいの年齢の方が演じるような感じが、うん、イメージがあるんだけど、岩倉具視って、うん、なんかいろんな年代の人が演じてない。
飛ぶが如くは誰でした。
飛ぶが如くの時はね、小林念次。
ああ年次か。
で最近だとさ、あの花の、え、花の乱じゃないや、なんだっけ、ほら井上真央ちゃんがやってたの、なんだっけ、
ああ覚えてない。
花舞う、違う、花散る、違う、
あの名前だったっけ、
ほら
花がついたっけ、
あの、うん、うわ出てこね。あの吉田松陰の妹の、
はいはいはい、
うん、ごめんなさい、ちょっと本当ドバツにしたんだけど、あれ小堺一樹だったよね。
ああそうか、うん、小堺一樹、
なんかおじさん系だけど、なんか不景、まあ、年齢的にちょっとご高齢に近い感じの方が多いような気がするけど、なんかキャラ設定が、年齢設定がバラバラっぽい感じが、
まあね、だからどの時代にその中心事項を持っていくかで ね、うん、その明治以降ならやっぱもうちょっと年齢高い人じゃないと思うし、
まあいろいろ、まあ、楽しみながら、
うん
うん、
まだ長そうだね、岩倉が出るまでは、
まあ相当先でしょう。だって今やっと成明さんが藩主になって、うん、っていう頃だから、
ね、国入りしてましたな、
うん、まあ、小柳ルミ子はいいキャラのポジションだなと思って、
あ
おゆらの方は、
あ、うん、
あのネチネチっとした、 あれはやっぱ家なき子から続くいじめキャラだよね。
もうちょっと若くてもいいのかなって気もする、うん、
まあ今から若い子が出てくるんだよね、うん、京都とか江戸とか行ったり来たりするようになったら、
女子はそうやね、これからです、うん、なんか北川景子がこの前出てましたね、
出てましたね、うん、ね、渡辺謙のかな、ちょっとやっぱおじさんだったね、あのお相撲さんやってたじゃない、うん、ちょっと作れてないな。
そ
りゃ、まあ、それは実際50ぐらい、50いくつだもんね、
いいお年でしょ、
ね、ね、南加穂も昔出てたのにね、飛ぶが如くに、
ああそう、
うん、あの西郷さんの一番最初の嫁さん役で、だからやっぱり薩摩と渡辺謙夫婦は無縁があるんでしょうね、離婚しないといいけどね、
うん、
さあ、今回はですね、毎年恒例のセンター試験
来たね、
はい、来ました、
受験シーズン、
もう
終わってるか、大体は次第の入試が終わって、
そうですね、
今国立の2次
ぐらいですね、2次試験って頃ですか、うん、ね、あのこの先日ニュースで聞きましたけど、あの高校の教育、
はい、
なんていうんですか、教育考慮じゃないや、
うん、
なんかカリキュラム改定みたいなのがあって、はいはいはい、うん、世界史って科目なくなるんだってね、
歴史総合になるのかな、
だから近現代に重点を置いた、
う
ん、
そうそうそう、近現代で、まあ、その世界史と日本史をこう横断的に学ぶ、
あ、じゃあ日本史 A 世界史 A がガチャンコした感じ、
うん、まあまあね、ちょっと間違うけど、
ね、なんかそういうのする、そう、え、じゃあ日本史は残るの、
日本史と地理は残るのかな、
ああ、政経は、
いやそうあの公民はまた別だ。
ああそっか、うん、そっか。
地歴っていう範疇。
うん、はい。さあ私たちの番組では毎年ですね、日本史 B ですね、うん。これいつまで日本史 B なんだろうね。20年まで。
いや試験が変わるでしょ。あと2年かな。
あそう、うん、
まず。センター試験がなくなるじゃないですか。
そのものがね。うん、あれなんかなんちゅうの新しいセンター入試のなんかモデルみたいなのってもう発表されてんだっけ？
今もだって結構学校で
や
った
んですか？あ、そうなんだ。
プレテストデータ集めるため。
ああ難しいの？
よう知らない見たこと
ない。あ、そうなんだ。この記述とかあるんでしょ？
うん。でも日本史は確かなかった。
あ、まだなんだ、
う
ん。
日本史は現状ああいうのはないっていう。
まだ選択系
とりあえずは、
はい。
英語とかでしょ。
やだね英語ね、うんまあまあ、やる気もないんですけどね。
ああそうっすか。
うん、あれねやっぱ高校中学校高校の英語って難しくない？グラマーとか意味分かんなかったもん。
あそう、
うん、まあまあちょっとやっていきましょうか。
早速、
はい、早速一応ですねケリーさん頑張って今年も問題解いてきて、
うん、
まあ間違ったとか意味の分かんなかった問題とか、
うん、
その辺を特にピックアップしてします、
はい、
じゃあまずですねどうしようかな。
何番
に行こうかな。2番問い2番
いきなり、
はい、
資料の問題ですね。
資料の問題、はいはいはいはい、うん、ねどうやって言えばいいのかな。土地制度に関わる、これラジオ的にとても難しいですね。
写真がないとね、
はい、うん、あそうだセンター入試問題持ってる方は見ながら一緒に
はい、
聞いてくださいね。なるべく音でも伝わるように努力してみますが、
うん、
はい、じゃあ問い2番ですね。土地制度に関わる資料が4つ出ているんです、
はい、
1つは東大寺領クソ沖小回電図、
うん、
何ですか。まあ、とりあえず2つ目が宝器の国東郷でいいのかな、
東郷省
の
下地中文図、うん、
3番が検地司法、
うん、
4番が地検の絵とか図みたいなのがついてて、
うん、
これに正しいものを選びなさいということなんですが、
うん、
1番が東大寺領クソ沖小回電図は、
うん、
では情報性に基づく土地区画のための線が引かれている、
うん、
なんかこの図を見るとなんか汚い地図に
汚い地図
あの5番の目の上の
メッシュがね、
うん、線が入ってるんですね、うん、はい、2番、
うん、
宝器の国、東郷省の下地中文図では、うん、荘園領主同士が和解し、
うんうん、
幕府の関与のもと下地中文が成立した、
うん。
3番検地司法では奉行が役人や村役人らを監督し検地を行っている、
うん、
4番地検では、土地所有者土地面積、収穫高などがそれぞれ記載されているという文章なん、うん、あの問題なんですね。これ正しい説明のものですね、
はい、
あこれ正解してたわごめんでもね問題の、ね、中身がよく分かんなくて、まず1番ですが情報性に基づく土地区画っ って書いてあるんだけど、
うん、
情報性ってさ、
うん、
僕は感じたのは、
うん、
これはあの平城京とか平安京とかの
その通り
ことのあの縦と横だよね。だからこれがその荘園の区画割りとかをするために使ってるもんじゃないよね、
う
ん、
そうそうそう。
でこれ×だよね、
条理性だね、正しいの
は、うん、あ、
うん、情報性は言ってるようにその都の中のね、
中の面だし、
条理性なら正しい。
条理の理は
里、
ああ、さ、条理性っていうのがその荘園とかの、うん、
まあ、あのほら律令制 の、 あの区分田を支給するためにあらかじめこう一定の広さに切ってあるのが条理制なんで、楠木野荘って初期荘園のね、奈良時代の、うん、平安時代かな、平安初期かな、まあ、典型的な初期荘園の絵図ですね。だからまあまあ、
クソウキショウって
すごい地名だね。
これ地名なの？
地名でしょうね。
え、お便所の
ものを荘園の名前でしょう。
ひどいね、東大寺さん。クソウ
キのショウってどこだったかな、越前どこだ、ちょっと忘れちゃった。
はい、
はい、
あ、東大寺、はい、うん、はい。で2番ですね、ほうきの国、あ、これはね、まあ荘園のなんか、うん、下地中分、
下地中分
ですね、うん、これ荘園領主同士が和解し、
うんうん、
幕府の関与のもとって書いてあるんだけど、
うん、
荘園っていうのはなんか平安時代なイメージがあるので、
うん、
幕府って言葉が合わないなと思って×にしたんですけど違う？
いや、うん、違う鎌倉時代でしょ。
あ、そうなの、うん、これ
地頭って書いてあるじゃん、資料の中に地頭文と領下文って書いてあるでしょ。
あ、ほんとだ、うん、地頭と
執権連署のサインって書いてあるじゃないですか。
はいはい、
鎌倉時代、
ほんとだ、うん、じゃあ幕府って言葉っていうんだ。
幕府は問題ないですね
え、何が間違ってるの？
荘園領主同士じゃないでしょ、地頭は荘園領主じゃないんで、領下っていうのが荘園領主だけど。
なるほど、
うん、
はい。で3番は、
うん、
奉行が役人や村役人らを監督して検地を行っているって、
うん、
検地をする人って、
うん、
検地係の人がやるんじゃないの？なんかこう役人、村役人の人とか、まあ、今で言う役場みたいな人が検知するの、
うん、それはもちろん
で、
そう
そうそう、いや、その
原則は役人が派遣されてきてやるけど、うん、まあ、当然そのいろんな雑用とか手伝いはその現場の人とか、現場の村役人っていうのは要するに現その村の人じゃないですか、
うん、商屋さんとか、まあ、村人が測るんだ、
う
ん、
測るっていうか、まあ、手伝い、
うん、
彼らに測らせたらほらごまかす
ごまかすでしょ。だから
もちろん監督しながら主体的にはもちろん役人がするけど、まあ、いろんな手伝い、
うん、
そっちの紐持ちなさいとかはやらされる、
うん、あ、そうなんだね、うん、4番が地権、これ明治時代のやつですよね、
はい、
これであの土地所有者面積はそうだなって思ったんだけど、
うんうん、
収穫高っていうのは記載されてないような、
ないですね。
でそれは違うなって思って、これ4番も違って、そうそうそう、全部違うと思ったの。
あ、そうなん
で妥協して3番かなって思ったの。
おお、だって3番書いてあるじゃん、
だから
やってるじゃん、
だから地権係ってその村人とかにやらすとズルするからさせないもんだと思ってたんで、あれ全部幕府とか豊臣から派遣された人たち、
はいはい、
直営の人たちがやってるもんなのかなって思ってたんだけども、まあ
でも絵図でやって
る、うん、だからこれ見るとそうなんかなって思って、うん、とりあえず3番にしてみました。
なるほど、
合いました、正解でした。
計らずもあったわけ
ですね。はい、はい、続いてですね、どうしようかな、3番に行こうかな。
3番
河川節、 衣装をはじめとする風俗に関しての問題なんですが、
お
はい、服装の歴史みたいな問題ですね、
うん、
これから、4つあるうち正しいものを選びます。
正しいものの2つ組み合わせですね、
ね、はい、A 平安時代には、
うん、
側帯や
遺憾
が宮廷女性の正装となった、
うん、
B、
うん、
戦国安土桃山時代には女性の普段着として小袖が一般化した、
うん、
C 江戸時代には生地に華やかな模様を表す友禅染めが流行した、
う
ん、だ明治時代にはごめん仕事的によく言って
る
D ですね、
はい
うん、はい、明治時代にはモボと呼ばれる男性が繁華街を闊歩した、
うん、
これまあ正しい丸か×か要は丸か×かなんですが、まず A ですね。平安時代には、側帯屋ってあるんだけど、
うん、
側帯って男の服装、
そうですね、
なのでこれ違う、
おう賢い。
B、
うん、
あの戦国時代には、まあ、あの普段着として女性は小袖、
うん、
で普通の着物いわゆる着物だよね、
まあまあまあ今の着物っぽいやつですね、
ね、かなと、うん、これ丸かなと思いました、
うん、お
C
お
江戸時代には友禅染めが流行したと、
お
基本質素倹約で綿とか朝とかの服しか着たらダメじゃないのかなって思ったんだけど、でも友禅染めとか西陣織とか言うじゃん、
ありますね。
だけど華やかにしちゃダメなんじゃないの一般人は。
まあまあまあそらね、ずっと契約で出てるわけじゃない
し。でも僕そう思ったので C は×だと思いました。
×だと思った、
はい、だから派手な服はあんまりダメだから、
ダメだから C は違う、
うん
う
んうん、
はい。
で D はモボは昭和なんで、
う
ん、明治時代じゃない。
お、
はい、モダンボーイは昭和の言葉なんで、
お
明治じゃないので×。
ほら、
あ、
ということは
あれ、ちょっと待って、僕ねバカだなこれ。
何言ってんの。
でもね答えね、
お
僕
あったの、
なんかね B、C って答えてんの。
B、C
でもその設問の中は B と D が正解だって、なんかわけわかんないことになってますねこれね。あ、ごめんなさい、僕のなんかまあ要は答えは B、C かな。
おう、え、あ B、C、うん、合ってるじゃん。
やっぱ派手な着物はダメなの江戸時代は。
いやいや正しいものやから。
あれ僕ねこれちょっとなし、あの僕ねなんかメモしてるのと回答のこれがねなんかおかしいことになった。
あ、間違ったものを、
間違った答えを自分の中で間違った答えを選択したら正解して
た。
ちょっとなしにして
ね。真逆ってこと、
はい、ノーカウント、すみません、はい
はい、
じゃあ次いきます。
え、ノーカウントっていうのはこれは放送しないってこと。
いや、します。
する、
うん、もうちょっとこのおしゃべりはなし、
はい、
あここで打ち切りです。はい、
はい、
どうしようかな。じゃあ次ね、問い6、
投資番号の6、
はい、はい、
どうぞ。
写真を見て答えなさいなんですが、
うん、
この写真に載っているものの、設置された場所とか都市の名前はどこだっていうのなんです、
う
ん、まず X はですね、
うん、
なんか石碑みたいな写真で、
そうだね、
まず菊の御紋がボンって真ん中にあって、上に大日本帝国、はい、
うん、
で下の方に境界線の境界、境の世界で境界って書いてあって、
うん、
でこの石碑の裏にはロシア語でロシア境界という文字が書かれてるという解説がついてます、
うん、
で1906という数字も刻まれています。
設置年を表す1906と、
ね、うん、はい、で2つ目が、 広東省、広東省の管轄と南満州鉄道株式会社の保護監督にあたる機関っていうなんか立派な近代的な建物があります、
うん
ね、でこれはどこにあるのかというので地図が載ってて、
うん、
A はサハリン、カラフトの真ん中あたりの横線を指しています、
うん、
B はどこなのこれ、北朝鮮とロシアの境目、沿海州
のちょっとだけひっついてるところですね、
なんかウラジオストックっぽいとこ、
うん、かなり上ですけどね、
はい、
ウラジオ
で C は大連、ハルピン、
ハルピンじゃないでしょうね、ホーテンかな多分、
あそう、
うん、
で
新陽か今は、
D が両東半島の先っぽ、
うんうん、これが大連ですね、
これあれ大連ってこんなとこ、
うん、
え大連ってもっと内陸じゃないの、
なんでな、大連は両東半島の先っぽじゃないですか、両順と大連は先っぽで、両順にもロシア軍の基地があったでしょ、両順と大連隣町だよ、
あそうなの、
今一緒でしょ、同じ町でしょ、
あそうなんだ、うん、はい、私は、A はまあロシアと日本の、ソ連と日本の境目のっぽいなって、
あの X の日は
だなと思
って
、ね、ね、でなので、この石碑はカラフトのとこだと思ったので、
うん、
A、
そうだね、
で B なんだけど、この広東省の管轄と南満州鉄道でしょ、
うん、
でこれが両東半島もそうだし、
うん、
なんかあの満州地方のなんか中心的都市、なんかハルピンとかって内陸の方じゃん、
ハルピンもっと上です
けどね、もっと上なの、うん、だからなんか内陸の建物なんかなと思ったの、
うん、
うん、でだから両関でも関東州南だからあのその日露戦争で勝ち取った両東半島にあってもおかしくないなって思ったし、
うん、
うん、満州のそのハルピンとか大きな都市にあってもおかしくないのかなって思って悩んだの、悩んで
どっちだ、
なんかこんな岬の先っぽなんか寂しいから内陸にしてあげて C にしたの、違うのね、これね、違ったんです、このこれ何の建物なの、そもそも
これどっちかな、関東都督府か、まあ都督府かな、多分関東庁かどっちかでしょうね、
で
関東都督府かな、
両東半島の先っぽの大連にあるものなのね、
そうですよ、だって関東州の支配をしないといけないんだから、
だからもう
その関東州は両東半島の先っぽじゃないですか、
まあ、先っぽじゃなく内陸だったら
もう支配する役所がそこになくて内陸なんかにあるわけ
ないな、両東半島から先支配するんだろうな、うんうん、答え見てやっぱそうだったのかと思った問題でした、はい、
アプローチは良かったね、
うん、途中まで良かった、
う
ん、
そうそうそう、
はい、続いて今度7番、投資番号7番
の
問題ですね。ね、これ、カッコ抜き問題なんですが、
うん、
まず2つあって、1つ目のカッコが、弥生時代の釣り鐘状の青銅器である銅鐸は、
うん、
ほにゃららを中心に出土している。
はい、
で、2つ目は、
文献、
どこから、どこから
文献資料でいいですか、
文献資料の中には歌舞
歌舞
や演奏の場面が多く見出される、
うん、
ほにゃららが読み習った内容を大野安麻呂が出録した古事記にはうんたらかんたら、
うん、
ってとこなんです、
うん、
で、あ、これは合ってたわ。まあごめん。青銅器、あ、ちょっと銅鐸は、
銅鐸がどっからか、
九州北部か近畿地方か、
うん、
で、まあ二つ選ばなきゃいけない、うん、どっちかなんだけど、銅鐸は近畿なイメージがあります。
そうやね、イメージ。
はい。
うん。うん、そうやね。
銅鐸は。
そうですね。
近畿で、次誰々が読み習った内容を大野安麻呂がって、これ古事記の話なんで、これは
簡単でしょ。
飛騨のあれか
飛枝
のあれか近江の御船、
うん、
どっちかだけど飛枝さん、ね、アレーさん、
アレーさんですね。
なので近畿とアレーの組み合わせの3番が正解。
はい、
合
ってた、ね、
合ってた
合ってた、
うん
うん、
はい。で次8番、
8、
はい、河川部 A に関連して大和政権の政治連合に参加した豪族について述べた文章について正しいものを選びなさい、
うん、
一つ選びなさい、
うん、
1、豪族は政治連合に参加すると前方後円墳の増築築造が禁止された、
うん、
2、豪族は何とか三倉三宅と呼ばれる私有地を領有して自らの政治基盤、経済基盤とした、
うん、
3番、
うん、
豪族は宇治を単位として大和政権の職務を分担した、
うん、
4番、豪族は子弟をくぬひにして大君へ出資させた、
うん、
これ実はもう答え合ってたんですけども、ちょっとその設問的によくわからないのがあったのでちょっとリストアップしました、
うん、
まず1番、豪族は政治連合に参加すると前方後円墳作っちゃダメっていうの、これは
逆でしょ。
作ってよくなる、
よくなる、まあまあ服属の証というかね、うん、大和政権が拡大していくとその前方後円墳 の, あ の, なの分布も全国的に広がっていくっていうのが、まあだから大和政権に従った人はむしろ前方後円墳に入るのがまあ一つの証みたいな。
あ、オシャンティーなものだったんだね。
オシャンティーというかまあね、付属のまあ一つの証拠みたいな。
で、まあ、でもさ、許してもらおうがダメだろうがさ、
うん、
古墳作るの大変じゃん。
まあね、
うん、嬉しい、嬉しいもんなのかね
作った人が、
うん、
それ作らされる方はたまったもんじゃない、
ね、そういうことだね。
作った人はそれはやっぱりいいんじゃないの、立派な墓で、
はい、2番、
ああ
、だからこれは禁止された罰なんだね。
逆ですね。
だこんなこと、そんなやり取りだったのちょっと知らなかったです、
うん、
はい、2番、豪族は何だっけ、
三宅、
三宅と呼ばれるって、三宅って何だっけ。
トンクラ、トンクラはまあ私有地、
私有地、その大和政権時代に言ってた私有地のことなんですね、うんうん、この言葉なんかあったよな、
うん、
思い出せないって悩んだとこです、
うん、
3番、豪族は宇治を単位として大和政権の政務を分担した、
うん、
これほらあの神社の話した時に士族単位で
最新の話、ね、
うん、さあこの間やった時、
うん、
あれにつながるかなと思って、
うん、
丸かなと思いました、
うん、
4番、
うん、
指定をくぬひにして大君へ出資させた、
うん、
なんかそんなっぽいじゃん、
うん、
って思って、
うん、
だけどあれ出資させたっけ、なんか嫁に出すようなイメージはあるけど、でもこれなんか違うと思ったんだ僕、うん、
だって奴隷だよ、
奴隷だよ、
奴隷にはしない
でしょだよね、なんか引っかかって違うっぽいと思って、
クヌヒは律令時代の制度じゃないかな、
あ、じゃあ大和政権時代ではないんだ、
うん、
はい、答え3番でした。
三宅はだから大君の私有地なんですよ、
うん、
豪族じゃない、
うん、なるほどね、
うん、
はい、じゃあ9番、
はい、
大和政権と朝鮮半島の関係に関したもの3つあるのを古い順に並べてください、
うん、
問題です、
はい、うん、
1番、新羅と結んだつくしの国、
うん、
つくしの国の宮津子岩井が大規模な反乱を起こした、
うん、はい、
2番、朝鮮半島での立場を有利にするため和の五王が中国へ朝見した、
うん、
3番、朝鮮半島に渡った和の兵が皇太后に率いられた高句麗の軍隊と交戦した、 国つくしの国の宮津子祝い、
うん、
で祝いの乱の祝いさんですよ ね, すね、
うん、
これなんで祝いの乱って起こすの。これ朝鮮半島と新羅となんか
そうそう新羅と組んでね、まあもともとほら九州って日本の中じゃ当時は特に先進地域じゃないですか ね, すね、うん、大陸に近いし、うん、でまあねそういやいやこう大和政権に言ったら別に従ってるというか、うん、
なるほど。でこれは祝いだから祝いの乱のことでしょうから、
うん、
4世紀とかあのとか5世紀の頃の
最後ですね、この時代のラストですよね。
2番が朝鮮半島の立場を有利にするため倭の五王が中国へ朝見した、
うん、
これは仁徳天皇とか応仁天皇とかの時代の話ですよね。
うん、
倭の五王って
ちょっと後かな。
あれ
倭の五王は有略天皇とかでしょ。
あれちょっと待ってね、とりあえず待ってね、うん、で3番が皇太后に率いられた高句麗と戦ったってこれ神宮皇后の話、うん、
神宮皇后がいたかっていうのは別だけど、
うん、その頃の設定なのかな。で神宮皇后が一番古いから3番が一番古くて、その次僕はこれ倭の五王応仁天皇とか仁徳天皇とかかなと思ったんで、神宮皇后の後じゃん。で
いけたよ。
で祝いの乱はもっと後だから一番並び順と一番最後です。神宮皇后仁徳天皇祝いの乱の順番で並べて正解してるんですけど、ね、答えは合ってるけど中身は間違ってるんですね、私の理解は。
まあどうか、まあ、合ってるっちゃ合ってるのかもしれないけど、まあ、仁徳じゃないですね。
はいはい、いい時間になってきますね。今日はここまでに
して
、次回に持ち越しますが、
はい、
お便りもたくさん来てるので
いやありがとうございます。
すごいことになっております。お便りも読んでいきます、
はい、
まず道のくの姉さんから、
はい、
これ12月10日にいただいております、はい、
去年ね、
はい
はい、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。222回配信を拝聴しました、お聞きしていて思い出したのはテレビアニメゼロ戦ハヤトの主題歌、きっと若い人にはわからないだろうなぁと思いながら書いています。見よ、あの空に遠く光るもの、あれはゼロ戦、僕らのハヤト、期待に輝く金色のわし、
うん、
平和を守って今日も飛ぶ、ゼロ戦ゼロ戦今日も飛ぶ、
うん、
YouTube で調べたら主題歌が流れてきました。何でも調べることができるんですね。ストーリーは全く覚えていませんが、きっと戦争をきれいに描いているんだろうと思います。親が子が兄弟が戦闘機に乗っていたらと思ったらたまりませんね。本当に戦争は人をどん底に落とすものですよね。折しも先週朝日新聞の散歩道シリーズに横浜の日吉の慶応大学のイチョウ並木が取り上げられていました。私も季節ごとに何度か行きましたが、素敵な散歩道です。その外れに陸上競技場があり、そこで学徒出陣の行進が行われたそうです。また空軍が作った号、防空号の号ね、
うん、
号を今も見学させていただけるみたいです。今この道を通り子どもたちは青春を謳歌しています。慶応大学は卒業50年後に2回目の卒業式があるんですよ。いつまでも戦いがなく好きなだけ学べる時代が続くことを心から願います、
うん、
といただきました。あと追伸で、私が札幌に住んでいた頃、各家庭に石炭小屋がありました、
うん、
南国暮らしのケリーさんには想像できないと思います。手袋を2枚も3枚もして通学していましたが、家の中はポカポカ天国、市場にはカニがわんさか並び、ジンギスカンが家庭料理でいいところですよ、北海道は。ちなみに小樽のお菓子会社のルタオは小樽の逆さま呼び、コンサドール札幌はドサンコ、 あ、そうなんだ、
そうなん
だ、ご存知でしたかといただいております。はい、知ってます、ゼロ戦ハヤト。
知らない。アニメ、
アニメですって。なんか戦争のアニメってなんか決断っていうのは知ってる？
決断、
うん、なんか一話一話違う話、オムニバス形式でなんか、
なんかあの劇画っぽいやつ、
そうそうそう、で軍歌みたいな、
はいはいはいはいはい、
アニメ、うん、タツノコプロだったと思ったけど、うん、それぐらいしかちょっと分かんないな。
どういう話なの、
うん、
平和を守って今日も飛ぶってどういうこと？戦争するわけじゃない、
分かんない、
悪いやつをやっつけるための
ゼロ戦、地中に眠っていたゼロ戦を復活させて、うん、現代の科学でパワーアップさせて、うん、宇宙に行けるようにこう改造するとかしてるかもしれないじゃないですか。
ああ、それはあなたの想像
なんですね。はいはいはい、ちょっと宇宙戦艦ヤマトから、
ヤマトの話、
はい、分かんないですけどね、うん、あの僕ちょっと結構の慶応は卒業後50半世紀経つと卒業式またやるんですね。70何歳の頃ですよね。
そうやね、
友達にちょっと慶応ボーイだった子がいるんで、
あ、そう、
うん、聞いてみますね。はい、さて、もう一丁いこうかな、うん、もう一丁いこうかな。トムトムさんからいただきました。
トムトム、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。3週にわたるゼロ戦の回楽しませていただきました。ゼロ戦は輝かしい戦歴はもちろんですが、姿形の美しさが愛される理由だと思います。当時のライバル機であるグラマン、ヘルキャットや P51 ムスダングはちょっと太めの胴体なのに対して、贅肉をそぎ落としたような機能美とプロポーションの美しさがゼロ戦の魅力です。また星型エンジンも V 型エンジンよりも見た目に美しく、ピストンの動きなどもメカ的に好きです。一方でお二人のお話にもあったように、防御のための機能が無視されているのは悲しいことです。アメリカ軍機はコックピットの高層板はもちろん、燃料タンクをゴムで覆うなどの措置が取られ、少々の被弾には耐えられるように設計されています。このあたりが人の命に対する考え方の差が如実に現れています。兵士を消耗品として考える価値観が、その先に特攻隊という発想につながっていったのでしょうね。ゼロ戦をはじめ、ハヤブサ、飛燕などを設計製作した技術者たちが、自動車、鉄道、船舶など戦後日本の復興とものづくりを支えていくことになります。 YS11 の堀越二郎氏や、スバル360の百瀬新六
かな
氏をはじめ、大勢の技術者たちが今の日本を作ってくれたと思っています。戦争が技術を大きく発展させるのは事実だと思います。しかし、そこから生まれた技術は平和的に使いたいですね。レーダー技術から電子レンジが生まれ、 GPS を使ってカーナビが生まれたように、まだまだ書きたいことはたくさんありますが、長くなるのでここまでにしておきます、うん、これからも楽しい話題、意表をつく話題を楽しみにしています、といただきました。
なるほど。
グラマンってのは聞く、ヘルキャットって知らない？
ヘルキャット、うん、
トムキャットは、
トムキャットは歌手でしょ。
トムキャットってなんか戦闘機あったでしょ。
ああ、ジェット機でしょ、
うん、うん、ヘルキャットっていうの
もあ
ったん
だ。ヘルキャットもありますね。
ムスダング、
ムスダング P51、
これもアメリカ産なの？
そうですね、戦争の末期に登場する。
だって僕やアメリカのその太平洋戦争中の戦闘機ってなんかあんまり知らない。やっぱ B29 ぐらいしか分からない、
まあ、あれは爆撃機じゃないですか。
爆撃機だから戦闘機じゃないよね。
そうやね、
ね、はい、またね、他のね戦闘機の話なんかもする機会があったら勉強してみようかなと 思いますが、
ゼロ戦やったから、ハヤブサとかやったりとかなん
じゃない、うん、また違う、ちょっと違うんでしょ、
陸軍のね、
うんうん、ゼロ戦は海軍の飛行機だったんだもん ね、 そうですね、ちょっと陸軍バージョンとかもまた機会があったらやりたいと思います、
う
ん、ありがとうございました。じゃあ今日はここまでにします、
はい、
おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれきアット、あ、ごめんなさい、メールアットマークおもれき .com、
うん、
Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらもこちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
そして、おもれきグッズ販売しております、売り上げは活動資金として、活用したしております、
はい、
グッズに関しては特設サイトおもれき .com でご覧ください、
うん、はい、
はい、ではまた次回も、センター試験
ナンバー2、
はい、やりますので、うん、また皆さんも問題解いてみてくださいね、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。